この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
どうもどうもどうもどうも、なんであの時放送局、徳増たけしです。2019年6月15日なんであの時感謝祭、前売り完売ありがとうございます。出演者は徳増たけし、ジョンジ、上田雅人さん、キーポン、お楽しみに。パッパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ。なんであの時放送局、水曜日ということで、人間病院、どうも、徳松たけしです。
余念です。
この番組はお互いの気になるところ、鬱陶しい部分、実はあれは病原菌が原因なんじゃないかということで、それらの病原菌を医学的観点から考察し、最終的には本物のお医者さんにも研究してもらいたいなという野望を持った番組となっております。よろしくお願いします。
お願いします、はい、
ということでね、始まりましたが、まあ本当にね、うん、この本物のお医者さんに研究してもらいたいという野望を持ってるという、
はい、
なんか一回昔本当のね、
はい、
お医者さんにゲストに聞かけるという、
あ、はいはい、
聞かけてないですね、ごめんなさい、うん、オファーするところまでやったことありましたけれど、
はい、
まあ、断られてしまってね、
はい、
まあ、断られてというか、そんな突き放した感じではないけれど、うん、まあ、っていう感じで、実現はしてないんですけれど、
うん、
やっぱりなんか改めて、なんかそういうのも、
うん、
本当にちゃんと夢見ていかないと、ちゃんと妄想を目指していかないと、
うん、
いけないなと思いました。なんか、
うん、
なんかもうテンプレ的にね、うん、なんかその本物のお医者さんにもなんか協力してほしいなと思って、野望とか言って、なんか、
うん、
もう思ってないからね、
そんな言い方じゃね、
そんな言い方じゃ、うん、本当に本当のお医者さん、
うん、
医師免許持った人、
ええ、
の番組参加、
うん、
お待ちしております。
いや、本当にね。
はい。
うん、
もう、もうそろそろね、
うん、
本当に、もう10年近くやってますから。
そう、それと同時に僕らの寿命がね。
いや、まあまあまあ、まあ言うほどですけど、
言うほどですけど、
まあ、そうですね、うん、前世紀が過ぎちゃったわけですから、もう
過ぎた、ね、
うん、体力的な、
うん、
そういう部分ではもう早く、
うん、
お医者さんの
ちょっと急がんとね、
急いでもうこの研究を進めていかないと、
うん、
世の中もうひどくなっていくばかりですよ、う
ん、ね。
そんな中、
うん、
お便りが来て
る。おう、
いや、まあはっきり言って、
うん、
今から読むお便りは、
うん、
そういった人間病院という新しい医学の進歩が停滞しているための、
うん、
もう悲劇のようなお話ですよ。
本当ですか。
いや、本当に、
うん、
いや、もう僕らだけのせいじゃないですよ、これはもう。
いや、それはそうです
よ、はい、
うん、
もうけど、今回のお便りを読んだ後に、
うん、
人間病院の今後の発展、
うん、
そういったものが、
うん、
今一度、
うん、
本当に真剣に考えるべきです。本当に、
うん、
医学界が、
うん、
注目すべき、
うん、
そういう分野なんじゃないか。
なるほど。
ちょ、ごめんね、熱くなっちゃって。
いや、いいよ。泣くときは一緒に泣いたるから。
紹介します。
はいはい。
徳松さん、上田先生、こんにちは。お久しぶりです。夏目です。
はい。
いつも更新待ち遠しく楽しみに聞いております。私は17から19の頃、コンビニで働いていたのですが、先日その時の同じシフトだったおっさんと久々にすれ違いました。おっさんって言うんですね。
うん、
夏目さん、
おっさんって言うんだね、う
ん、見つかりたくなかったので前髪で顔を隠して通り過ぎました。 そのおっさん、かっこ伊藤さんについてメールいたします。うん、伊藤さん、かっこ本名、いや、ダメです、ね。うん、ダメですね、もう。まあまあまあ。伊藤さん、かっこ本名と、私は、早朝6時から3時間、週6日、2年間一緒に働いていました。私より1週間早くそのコンビニに勤め始めた伊藤さんは、俺はここに来る前も違うコンビニで働いてたんだ。俺はプロだから何でも聞いてな、と親切に私に仕事を教えてくれました。その伊藤さんが、その2年後、クビになりました。理由は、お客さんに慣れ慣れしすぎてクレームがたくさん来たこと。俺は何でもわかってる。この本はいつもは来ない本だけど、今の注目作品だからきっと店長が試しに入荷してみたんだと言って、私が止めるのも聞かず売った本が別のお客さんの注文の品だったこと。キャンペーンの景品を店内装飾だとか言いし、本部から届いた飾りをどうせ使わないならお客さんにあげてもいいと判断し、常連のお客様に、俺が店長に代わってお客さんいつも来てくれるからあげちゃう、常連さんにサービスしないなんてダメな店長だと言って渡してしまったこと、店長がいない時間に店長と書いてある名札がついた制服を勝手に着ていることなどなど、たくさんあったようです。そのコンビニに来る前のコンビニでも似たようなことでクビになっていたと店長が言っていました。伊藤さんがいなくなって社員さんが代わりに私と同じ時間に来るようになった時、社員さんに、夏目さんはあのおっさんとずっと一緒に働いていたなんて辛抱強くて偉いよねってみんな話していると言われました。その日分かったのですが、伊藤さんに教わって2年間行っていた仕事は大半がちょっとずつ間違っていました。帰りにいつものように廃棄のパンをもらって帰ろうと思ったら、私以外誰も持って帰る人がいなかったので、その日からパンを買って帰ることにしました。伊藤さんは毎日一番大きい袋で3袋持って帰っていたのになと、しみしみ思いました。伊藤さんがクビになるまで友情さんに気づかなかった私は病気ですか？診断お願いします。夏目ということで、いやー、
いや、なんか思うところがありそうですね。ドクマス君なんかは、
まあそうですね、ちょっとまあすいませんね、ちょっとこれはコンビニという業界に長く関わってきた僕にしかちょっと上がらない部分とかもあるかもしれないですけれど、まあ本当に、いや、久しぶりに目尻にちょっとした、ね、涙が、
本当に遠くを見ましたもんね今ね。
いやー、本当に本当笑ったわ
共感の嵐みたいな。
いや、共感ではないんですけれど、
わ、うん、かる、
いや、なんかわ、かるというか、いや、だから違うんですよ、共感では全くないですね、共感ではないんですけれど、伊藤さんって最近見ないなっていう、
あ、
伊藤さんどっか行っちゃったなっていう、感想を持ちましたね、昔は伊藤さんいっぱいいたんですけどね。
へ
ー、はい、もう、
あ、そう、
はい、結構いましたね。
まあね、まあコンビニの話はね、よくちょこちょこ人間病院でもするんですけど、
そうですね、
やっぱり一つの原因としては、まあね、サークル系が潰れたこと確実ありますよね。
まずそうですね、 で、いきなりですけど、まあ、これは真実なんで、話さないといけないなと思ったんですけれど、まあ、結局その伊藤さんって、その独自の価値観で生きてるんじゃないですか。
うん、まあ。
独自の価値観というか、独自の世界観というか、
どっかありますね。
その、独自の世界観を持ってることはいいんですけれど、なんかそれを実行に移すっていうのは、時として、犯罪にもなる。
はいはいはい。
で、僕のコンビニじゃないんですけれど、吉野家にいた伊藤さんの話していいですかね。
はいはいはい。
急に笑えないんですよ。いや、夏目さんのこんなキュートでポップなお便りくれた後に、僕の伊藤さん1ミリも笑えないんで。
お
まあ、別エピソードで言うと、あの、お先に帰りマウスでおなじみの、語尾にマウスを、大げさじゃなくて本当に150回つけたことによって僕が本当にノイローゼになりかけたっていう伊藤さんの話なんですけど、その伊藤さんは、例えばですよ、昔はこういう人がいたっていう話がしたいだけなんですけれど、お互い30分、あ、1時間かな、夜勤なんですけれど、お互い1時間ずつ休憩があるんですけれど、その伊藤さんは、徳松君、2時間休憩してきていいよって言うんですよ。
おう。
はいはいはい。
1時間ですよね。
本来は1時間休憩なんですけど、まあ、その伊藤さんは、徳松君、いいよって。2時間休憩していていいよって。で、僕、その頃、まだ18とかですから、もう、アルバイトもほとんどしたことないみたいな、社会というものが、全然分かってない、まだ本当若輩者でしたし、今の子たちみたいに学生時代バイトすることあんまいなかったんで、まあほぼ仕事というものに触れるのが初めてだったんで、仕組みもよく分かってなかったし、で、まあ、2時間休んでていいよって言われると、毎朝決まって5000円の遺産が出るんですよね。
遺産、はい、
要するにまあ5000マイナスになってるんですよ、レジが。
ああ、はい、なるほど。決まって
ね。で、なんだろうな、みたいな。で、まあ、入る日、5000マイナスになるんですよね。だけど、別に僕には思い当たりはない。
はい、はい、はい。
けど、その2時間休んでる間、伊藤さんがごそごそしてるの。ごめんなさいね、なんか犯罪の話しちゃって。
まあ、大丈夫ですよ。
午前、まあ、犯罪の話でも言っちゃってますけれど、しかも僕、このストーリーの最後知らないんでね。
あ、そうなんだ。
あ、知らないです。最後に伊藤さんが、捕まってクビになったとか、そういう話じゃないですから。
はい、はいはいはい。
ただ、未だにその5000円、毎日のように、5000円マイナス遺産が出続けたのはミステリーのまんまですから、だから本当にただの計算ミスかもしれないし、けど確実に毎日マイナス5000円ずつマイナスだったんですね。で、ある日伊藤さんが僕に、徳松くんっつって、俺はさ、いつかさ、自分の一軒家と車を持つのが夢なんだっつって、あ、そうなんすか、つって。だから、今、ここでバイトしてる給料には、一切手つけないつもり。
はい。
あ、そうなんすね、つって。
うん。
2時間休憩してきていいよ、っていう。いや、この伊藤さんは悪い伊藤さんですけれど、
はいはいはい。
なんか、その、独自の世界、価値観っていうのを、揺るぎなく信じきってる人、それを伊藤さんと捉える場合、久しぶりに伊藤さんの話を、すいません、なんか全然ポップじゃなくて、
いえ、
すいません、伊藤さん最近いないですよね。
まあそうですね、僕の周りにもそんな伊藤さんはいない
し、ね、昔はいましたよね、伊藤さん、
思い出せばいますね。
な
んか今、いるかもしれない。
そうですよね、うん、だからそういう意味では、うん、なんかその人間病院っていうものにおいても、うん、この反面教師的にですけど、うん、その伊藤さん感が足りないのかなとか。
何に？
いや、この人間病院にも
伊藤さん感が足りないまあちょっと詳しく聞かなきゃ。ちょっと
伊藤が足りないんじゃないかなとは思いましたよね。いや、だからこれは伊藤さんはダメですよ、
はい、
伊藤さんっていうもの自体は失敗作ですけれど、その夏目さんがその伊藤さんへの違和感に気づかずに、
うん、
そのなんだろう、パンを持ち帰ってたっていうエピソードはすごい好きで、
あ、はいはいはい、
けど伊藤さんは伊藤さんがいなくなることによって、
うん、
夢から覚めたかのように買って帰ることにしたんですよね。通常経済に戻った。
通常経済なるほどね、なるほどって言ってあげる
なるほど、うん、いや、本当に、うん、登場人物が偏りすぎて、
まあまあまあまあ、
難しい話になってるだけで、
うん、
本当はもっとこう、なの、もっと細かい部分で喋りたいなっていう、
あ、
話なんですけれど、
うん、で僕がこの夏目さんのお便りを読んだ時、なんか物語が思い浮かぶというか
物語、
なんか夏目さんと伊藤さんのね
なんか
コンビニ物語、
ああ、まあまあまあ、
うん、
すごいいい風に言うとレオンみたいな感じちょっと
そうだね、
レオンっぽい話ですよね。
あのね、
うん、
インプリントという言葉がありまして、
はいはいはい、インプリント、うん、もうちょっと馴染みがないですけど、
インプリンティングっていうかな、うん、インプリントって言葉があって、
はいはいはい、
あの要するにね、ひな鳥が初めに見た、
あ、有名な話ですね、
親鳥と思ってしま
う、あ、はいはいはい、
要するに、まあ、
すり込み、はいはいはい、
そのような感触をすごくこの物語にね感じるんですよ。
まあ、別ので言うと、あの狼少女みたいな、
そうそうそうそうそう、なんか伊藤さんっていうまあそうですね、言ってみればちょっと、
まあまあまあ、
ちょっときつめな言葉で言うと社会不適合者が、
うそうですね、
まあのところに夏目さんがね、
うん、
生まれて、
うん、
で伊藤さんという人をこう見たときに、
うん、
まあ、親鳥と思って、
うん、
まあ夏目さんにとってはね、伊藤さんが全てなので
いやいや、一言も書いてないですけどね、あ
のコンビニ店員というものの
後日、あのしかとしたって書いてありましたけど、
コンビニ店員というものの全てだったはずなので、
ああ、コンビニ、そうそうそうだと思います、あの、うん、本当に、
うん、なんかもう伊藤さんが常識だったんですよ。
そうそうそう、
伊藤さんが世界だったんですよ。
伊藤さんが世界だったんですよ、うん、そうそうそうそう、
で2年後クビになった時に、
うん、
廃棄してたパンをいつものようにね、もらって帰ろうとしたときに、違和感に気づいたわけでしょ、なんか、
まあまあまあ、
みんなが買って帰るってい
う、
その時のなんか夏目さんの、まあ、目が覚めたのか、
まあ、目が覚めたのか、なんでしょうね。
でも、僕がちょっとだけ思うのが、まあ、まあ、変な言い方ですけど、目が覚めない方が幸せだったかもしれない。
いや、それは目が覚めた方が良かったと思いますけど、あともう一個だけ、コンビニの夜勤にいた伊藤さんの一個エピソード、
はいはいは
い、
い
いですか、
はい、
あのアメリカンドッグっていう、
はいはい、
あのちょっと今回ポップにします。ちょっとさっきの伊藤さん犯罪者だったんで、おそらく、ね、うん、おそらくですけど、
ね、徳松君の吉牛のね、
吉牛の伊藤さんはちょっと結果は出てないですけど、
まあね、
犯罪者の予感がするんで、うん、 でもとにかく今だからこうやってちょっとエピソードっぽく言ってますけど、当時嫌な気持ちしかなかったですから
当時はね、
もう伊藤さんのやることすべてにおいて嫌悪感しかなかった思い出があるんで、
今でこそ笑って
今でこそ笑ってますけど、その5000円なくなる感じとかも、はい、もう10代の正義感からしてなんかすごく嫌な、
はいはいはい、
もう本当に家一軒家と車を建てるのが夢って言った時、うんこ見るみたいな目で見た思い出がありますから、
うんうん、
でアメリカンドッグってあるじゃないですか、こうフライヤーみたいな唐揚げとか置いてあるコーナーの、
はい、
でそれまあ油で、まあ、5分ぐらい揚げるんですよね、
うん
うん、けどねカリッとしてないなっつって、必ずもう一回5分二度揚げして、
はい、
カチカチにする伊藤さんがいましたね
いや、そういうのって決まってるんじゃない？
決まって、もちろん、ね、もう全、もう何、
レシピじゃないけど、
もう、もう全国にある、1万点あるセブンイレブンにちゃんとしたマニュアルがあります。
はいはいはいはい、はい。
けどその伊藤さんは、やっぱりその、うん、カリッとしてないんだよなーっつって。もう一回5分上げてカッチカチにするっていう。もちろん伊藤さんはそのカッチカチのアメリカンドッグ、一回も食べたことないです。
あ、本当。
はいはいはい。
すごいね、その伊藤さん。
伊藤さんっつってるんだけど、
うん、
けどあれ一回ボタン押したらウィーンって下がっちゃうシステムなんで。
あ、はいはいはいはい。
もうもちろん伊藤さんはその後いなくなりましたけれど、やっぱりそういうなんだろう、揺るぎない、なんなんだろうそれ、そのエネルギーっていうか。だから僕はそういう伊藤さんみたいな存在を見たり聞いたりすると、うん、本当にその自分たちが信じてる社会とか、
うん、
世界に、うん、一度何かやっぱ疑いを持つべきなんじゃない、
うん、
ないかなって、うん、妖精みたいな存在として僕は伊藤さんという、
うん、
なるほどね、伊藤という種族を、うん、捉えてますね。いや、もちろん伊藤さん、伊藤という部族に正義なんて一個もないんですよ。
うんうんうん。
いやいやいや、いやいやいや、うん、いや、いや、そうかな、みたいな。で、伊藤に1ミリも肩貸すのやめてくださいね、ちょっと。
いや、まだ僕は。
ああ、そうなの。
うん。
いや、だからなんかその、当たり前のように、うん、みんなが常識だと言って、で人からそのものを、その強いものが弱いものからものを奪う、この世界において、
搾取
の世界において、その伊藤の行動っていうのは、やっぱりちょっと一石を投じる。いや、僕はその、廃棄、お産袋を、どうすんだそのパンと毎日毎日
普通に食べきれないです
ね。普通に食べきれないはずですから、うん、まあ僕としてはもうその孤児院に持ってってるとしかもう考えれないですよね、もう、
うん、
伊藤の行動
まあいい風に考えるとね、
もしくは一口ずつ食べて捨ててる
ああ、はいはいはいはい。まあそういう想像もできますね。
想像もできますけど、まあ、普通に考えたら、
うん、
もう個人に、持っていく。
うんうんうん、
わかんないですね。もう伊藤の行動は、トリッキーすぎて。
そうですね。
伊藤の目的が本当わからない。その、店長に、ちょっとなりたい気持ちも。
だから伊藤が、まあ妖精だとしたら、
はいはいはい。
何のためにその世の中に伊藤として存在しているのか、うん、そこはまだつかめないですね。
ああ、いやいや、それはまあまあ大きい意味で
問題提起、
いや問題提起だと思います。
問題提起してくれてるの、
いや、この世の中にね。
そうなんだ。
いや、僕はそう思ってますよ。だからその。
そう思おうとしてるんでしょ
たまたま夏目さんからこのお便り来たからね。もういや、そう。いやいや、まあ、けどまあ無理やり、 意図を立てるんであれば、うん、やっぱり問題提起っていう部分で、うん、意図っていう要請が存在して、
はい、
けどその意図が少なくなってきてるという、これはその社会というものが完成に向かっているのか、
うん、
まあもしくは痛くないですけれど、まあ、ひょっとしたら破滅に、
はいはいはい、
向かっているのかもしれないという、うんうん、やっぱり
伊藤が生きづらい世の中になっているのかもしれないですね。
いや本当に昔はね、うん、そこら中に伊藤がいる、
うん
うんうん、その要するにフェアリーですね、
はいはいはい、
フェアリーテイルでしたっけ、
フェアリーテイル、
フェアリーテイルと人間が共存できる社会だったんですけれど、
うん、
やっぱりめっきり伊藤がねいなくなったなーなんていう、ベルセルクでもそんなシーンがあった気がします
けど、だから伊藤をね、妖精扱いするとしたら、
はいはいはい、
まあそれはまあ環境破壊のせいで、
やっぱり
伊藤が少なくなって
る、ね、伊藤の方が繊細だからね、
そうだね、なぜか繊細だね、いやでもまあでもなんだろうな、伊藤をすべて一色たにしてはいけない。
ああ、まあ確かに、確かに。
うん、まあ伊藤ってジャンルですよ、多分。
うん、そうそうそう。
大きく見れば。
いろんな伊藤がいるんでね。
ただ、はい、吉牛のね、伊藤と、
はいはいはい、
夏目さんの伊藤さんは、
はい、
まあ、ちょっと違うし。
ああ、違いますね。
どっかね、
アメドの伊藤もちょっと違います、ね。アメリカンドッグの。
そうだね。
伊藤。
違うし。
うん、
夏目さんのは、まあわかんないですよ、僕も実際会ってないから。
うん、
このメールだけで考えると、そこまで憎めない。
いやー、憎めないですね。うん、いや、本当に、
うん。そう。
それこそさっき話が出たサークル系にも、
うん、
伊藤が、うん、まあ、これは珍しいパターンで、伊藤が2人いたんですけれど。
あ、珍しいですね。
珍しいかですね。はいはい、自由が丘店っていうサークル系にね、はいはい、伊藤が2人いたんですけれど、つい最近ファミリーマートになっちゃって、
ああはいはい、そうですね、
伊藤の生存確認っていうのは、うん、夜10時以降にある紫色のマウンテンバイクだけが頼りだったんです
よ、
ね、伊藤の存在、
はい、
なくなってました。
あ、本当ですか、はい、本当。
その伊藤さんも、まあ、これっていうエピソードはそう言われるとなかったですけれど、うん、まあ、とにかく真面目な方でしたね。
うん、僕らのね地元の伊高車庫ってところのサークル系は、まあ、おそらく伊藤がいっぱいいますよね。
伊藤とその仲間たちみたいな空手着来た伊藤がね、
そうそうそうそう、
まあまあ本当にサークル系にいがちでしたね伊藤は。
やっぱそうですね。
フードを出さずにフードを中に入れちゃって制服を着る伊藤とかね。
ああ、なんか二人羽織みたいな。
首裏がボッコーってなってるね。伊藤とかいましたけど、
まあ、今となってはそうですね、なんかちょっとこう伊藤がこう少なくなってきたのがちょっと寂しいですね。
寂しいですね、もう本当に寂しいです。
うん、
だから
まあでもこれは共存してないから寂しいと思うのかな。
共存っていうか、けど
一緒にさ、
い
るときもノイローゼになりそうになったんでしょ。
いやー、だから、いや、違うんですよ。けど、共存ではなくて、いつまでこの話すんだよって思われてるかもしれないですけど。
いや、大事な話ですよ。
あ、大事な話ですか。
環境の話でもあるし。
いや、これ共存じゃないと思ってて、やっぱりその問題提起っていう、フレーズはすごくぴったりやってて、 だからちゃんとクリアできてんのかなっていう部分はありますよね。その問題提起っていう部分をね。まあ、例えば排気のちょっとした問題でも、本当に、なんだろう。捨てていいのかとか。まあまあまあ。まあ、そうするとちょっと本当リアルな話になっちゃうんで、まあ、もうちょっとぼんやり話していくと、やっぱりそういう問題提起をし続けてくれた伊藤という部族、種族に対しての、本当にその問題を解決できた社会になってんのかなっていう。ひたすら、なんか共存っていうのはありえないんですよ。いずれその問題が解決したとき伊藤っていう種族は絶滅するようにできてるんですよ、果たしていい絶滅の仕方をしてるのかなってことですよ、僕らはね、ただの伊藤狩りになってないのかなっていう
若干そういう感じは否めないですね、今の世の中を考えると。
いやだからまあちょっと問題発言になるかもしれないですけれど、やっぱりなんか本当に嫌ですけど、今こそ伊藤として生きていく時がね。
自分が？
いやなんかそういうのってないっすか？なんか本当に気づく時ってあるじゃないですか、なんか、なんか代替わりじゃないですけれど、まあ、僕らの世代の話になっちゃうんで、また聞いてる方置いてかぼりになるんですけど、それしか思いつかないんで、あれですけど、あの筋肉マングレー、筋肉マングレートでしたっけ？
でしたっけね、はい。
筋肉マングレートっていう、
黒いやつ
、ね。黒いやつ。筋肉マンの黒いやつがいるんですけれど、あれの中身はカメハメハ、師匠みたいな、なんか
そうですね、
ザ・カメハメハでしたね。なんかもう
カメハメハっていうだったっけ、
っていう筋肉マンの師匠であるカメハメハっていう、カメハメっていう超人のが実は中身なんですけれど、途中で死んじゃうんですよね、大会の途中で。
そうだね。
で、そっから中身がテリーマンと入れ替わるんですけれど、なんかちょっとそれに近い感覚というか、いや、まさかですけどね、はっきりしてまさか自分が、意味嫌う、伊藤に、成り変わる日が来るなんて、いや、本当思っても見なかったですけれど、けどまあ40で、フリーターで、毎週ポッドキャストやってて、もう伊藤だよ、もう俺十分もう伊藤だよ。
気づかんかった。
いやもう俺、僕の周りから伊藤が消えたわけがもう、はっきりしたよ。
なるほど。
いやいやいや、そういうもんだなと思って
。自分が伊藤だったんだ。
いやもう本当にちょっともう、なんだ、世にも奇妙な物語みたいな話ですけれど。いやー、なるほどなーっていう。
まあでもその、徳増くんよりは、あ、間違えた、伊藤くんよりはね。
いや、ちょっと早速採用するじゃない。なんか、しばらく徳増として行きたいんだけど。
徳増くんよりは、
はい、
僕もね、その行動的な部分では、伊藤イズム。
どういう。
あんまりないと思うんですけど。
ああ、そうですかね。
やっぱこう、徳松君の行動に対して、その、あんまりこう、否定的なね、感覚を覚えないところをね、考えると、やっぱり僕も若干いいと。
いや。やばい。いやまあ来週からも二人とも伊藤になっちゃうじゃねえか。この番組は伊藤と伊藤の番組になっちゃうじゃねえか。これ
で伊藤ともし思われてる、言われたとしても、まあ、ちょっと否定はできないところはある
な。なるほどね。で、まあ、ちなみになんであの時放送局ね、もう一人の伊藤がいるんですけれど、伊藤になりきれない自分との葛藤で今肌ボロボロになってますけどね。なんか伊藤になりきれない自分との葛藤にもうなんか、皮膚ボロボロになってましたね、なんか。
この夏目さんのお便り、すごくいいお便りだったけど、一個すごく気に入らないところがあって。
はい、
やっぱ夏目さんがね、伊藤さんが辞めた後、その、廃棄の部分ですよね。廃棄の部分とか、その他のね、コミュニティ店員、まあ、いわゆる普通の、まあ、
一般的なね、
人を見たときに、伊藤さんの異常に気がついたと。あの人異常だったんだって。そこがね、僕すごく引っかかってね。
いや、本当にね。
うん、
まあ、しまいにはもう、街で久々にすれ違ったとき、前髪で顔を隠すっていう行動は、もうほぼ気持ちの問題ですからね。あの、前髪で顔は隠せないですからね、もう。ほぼ精神的な思いでしかないですからね、もう。この前髪で顔を隠すという表現が。いや、だから、いや、もちろん、やっぱり、令和という時代に突入して、より良い伊藤として、存在できたらなっていうのはあります。だから別に僕が、伊藤だから、明日、早朝シフトで、アメリカンドッグを二度揚げしようとかは思わないので。
で、それはね、
けど、
なんかアメドの伊藤さんなので、
アメドの伊藤なんで、はい
はい、徳松君は
これあの、
ね、長野の伊藤、
長野の伊藤なんで、でこれ僕が勤めてるコンビニのオーナーさんも毎週楽しみに聞いてくれてて、まあ今度の感謝祭のね、はいはいはい、スポンサーにもなってくれてる鉄オーナーがやってる番組なんで、
はいはいはい、
あんまり僕の伊藤の部分を話す。ことはできないし。
いや、それは伊藤じゃないよ。
いやいや、不安にさせちゃうんで、けど、ま、一個だけ、その僕の伊藤、部分を言うと、やっぱり、令和だなって感じしますよ。もう昭和の伊藤と全然違いますから。あの、チュロングっていう、新商品の、チュロスみたいな商品ができて、それは常温の商品だから、マニュアルだと5秒温めてからお客様に提供してくださいっていう商品なんですけれど、いや、5秒じゃ、あったかくねえだろうと思って、いつも8秒温めてます。5秒じゃね、ちょっとね、本当にあったかいのかなっていうのがいつもあって、最初5秒で提供してたんですけれど、これ、本当にあった、食べたことないですよ。全然食べたことないですけれど、そのチュロングをね、勝手に8秒温めて提供してます。はい。
アメドの伊藤じゃん。
チュロングの伊藤です。はい。
まあ、これ。全く同じじゃないですか、発想が。
いやいやいや、優しさですよ。
いや、だからもう、あれでしょ、もう、
もう、その、食べてる方に。
もう自分に疑いがないでしょ。もう伊藤だって。これ。
いやいやいや、いやけど。いや、けど5秒がなんかちょっと。
で、伊藤はみんなそう言って言うんだいや、一度揚げじゃ全然カリッとしないんだけどなーって言ってんだって、伊藤はね。
カッチカチでしたけどね。
で、さじ加減は、まあ、
いや、マジ
人それぞれっていうか、
いや、だから、いや、けど、いや、けど、一個言いたいのは、やっぱりその、伊藤も進化してるってことですよ。
あー。
いやいやいや、
これ。伊藤って進化するもんなの？
いやいや、伊藤は。
伊藤って進化していいの？
いやいやいやいや、いや、常連先生も、今後伊藤としてっていう部分は意識してるんですよね、やっぱり。それは歴代の伊藤と比べて、うん、その、この伊藤という種族のいいとことして、うん、その先祖へのそのリスペクトがないっていう、うん。先人、
なるほど、
先人たちへのリスペクトが1ミリもないっていう、うんうん
ね、
うん、それが伊藤という種族の、はい、
うん、
僕は進化しやすい、
うん、
進化しやすい形態になってんじゃないのかなと思
って。なるほどなるほど、うん、いやでもやっぱりね、伊藤がいてこその世の中だったわけで、
うん、
僕らが、多感な時期を過ごした時期はね、
はい、いや、まあまあ無理やりリスペクトするわけじゃないですけどね、
伊藤がいて当たり前だったんです。
いや本当にいろんな伊藤がいた、うん、
で別に絶滅したわけじゃないですけど、
うん、まあ、見なくなった、
すんごい少ない、
少くない
で、ね、夏目さんは伊藤異常という
まあまあまあそうですね、
うん、その問題提起してくれる伊藤がね、
うん、
いてこその世の中だったんじゃないかなって思うんですけどね、うん、
いやだからまあ本当に夏目さんのね、
うん、
私その伊藤の異常さに気づかなかった、私は病気でしょうかという、
はい、
問いに関しては、うん、伊藤を異常だと思ったあなたが病気だと。
だと思う。だから、そうですね。いわばその、さ、この、
まあまあ、
最初の方にね、親鳥の話しましたけど、やっぱりこう、夏目さんは伊藤になりきれなかった。
いやいやいや、まあ、いやいや、別にそういう話、別に、あの、そういう話じゃないと思いますけどね。別になんか全人類なんかその、あの、伊藤補完計画みたいになってますけど、なんかそのエヴァンゲリオン的に言うとなんか、人類伊藤にしてこうみたいになってますけど、そうじゃないですから、ね。そうじゃないですから。
そうじゃないですから。はい、
伊藤統一計画みたいになってますから、違います違います。伊藤という、まあ、妖精の存在の話ですから、だからその、
だからもうあの、いわばその、夏目さんは、
はいはい、
もうあの、あれですよ。隣のトトロみたいなもんで、
あ
の真っ黒クロスケは見えなくなって た、
ね。いや本当に、
うん、
本当に、
本当に、
前髪で伊藤が見えない病ですよ。もう本当、
本当ですよね。
本当ですよ。もう今となっては、
だから見たくないものを見ないようにするとかね。
それ
ちょっとね。
いや本当に、いや別にあの伊藤は異常ですよ、
うん、伊藤は異常、
伊藤は異常で、で、うん、気づかなかったのは、うん、まあ確かに夏目さんがちょっと鈍感だったと、
はい、
いう部分はあるけれど、
その
若かったし、うん、別にそれは病気でも何でもないですよ、
うん、
ただやっぱりその後街ですれ違った時、うん、伊藤を無視したという行為は、うん、やっぱりこれは病気に値する、
そこはね、
うん、でこの回を聞いて、そっとこのポッドキャストを聞くのをやめるっていうのもやっぱりその全く同じ行為ですからね、その 前髪で伊藤を見えない、
うん、そうだね、
うん、前髪で伊藤が見えない病ですよ、それ
前髪で伊藤を隠すことと、
そ
のポッドキャストを聞かないようにイヤホンを外すことと、
そうそう、
全く同じですからね、
全く同じことですから、うん、やはり別にあの伊藤を肯定してるわけではなく、
うん、
伊藤と共存していく、
うん、
伊藤がいる社会というものを、
うん、
今一度本当に考えてほしいと、
今もね外で伊藤が生きづらい世の中にしていこうと、
いやいや、
工事がね、
いや工事がね、
すごいですけども、
いや本当ですよ、
うん、
本当に野生の伊藤がいなくなって、
うん、ちょっとね、
だからまあ本当に僕らはどっちかって言ったらネット時代の伊藤かなって感じはしますよね、なんか。
まあ正直別になんか伊藤でありたいとは思ってないけど、
いやまあでそりゃそうでしょうね、
伊藤でありたいとは思わないんですよ、はい、
まあまあまあ、うん、やけどまあ本当にやっぱり伊藤がいることによってなんかそのみんなが同じ方向を向くっていうか、そういう部分にね、
うん、
なんかある種の疑問を持ったりとか、
うん、伊藤を見て勉強したり反省したり、
うん、
ね、いろんなことがこう分かったりするわけじゃないですか。
そうそうそうそ
う、うん、で伊藤から目を背けるっていうことは、
うん、
もうい
やいや伊藤排除の工事がすごいんですけれど、いや
すごいね、
すごい、二人組のチェーンソーを持った二人がいますけど今外に何が伊藤狩りが始まってるんですかねこれ。
まあまあまあ、
いやーすごい、
いやでもいい話ができたと思いますよ。
まあそうですね、
もう本当に
まあぜひ、まあもう難しいと思いますけど、夏目さんもし街でね、
うん、
また伊藤さんとすれ違うことがあったら、
うん、
挨拶してみて、いいんじゃないですかね。
まあ実際ね、夏目さんがどうした方がいいとか全然言えないですけど
、まあ、まあまあ伊藤ですからね相手はね、う
ん、なんかでも前髪でね、伊藤を見えなくさせるっていうのが、うん、なんかまあちょっと違う、
ね、そう、なんかその声に迷いを感じますしね、
うん
うん、いや本当に挨拶するか、あの唾を吐きかけるか、うん、それぐらいはっきりペッつってそれぐらい、
それでどっちかはっきりさせ
て、どっちかはっきりさせて、
うん、伊藤みたいなもん、
伊藤みたいなもん、だもうこのポッドキャストに対してもね、
そうそうそうそうそう、
完全に。まあ、なかなかネットなんでね、唾吐きかけづらいですけれど、
うん、
いやお互い年取りましたね、まさかね、
うん、
伊藤になってたとは、伊藤予備軍になってたとは、ね、
そうですね、うん、全く考えてなかったし、
全く、いや本当になんかまあ本当に綺麗にまとめるわけじゃないですけど、これも全て伊藤に気づかされたというか、
そうですね、かもしれないですね、
うーん、
まあでもね、ちょっと突っ走りますか
、うん、まあまあまあまあまあ、
うん、
そうですね、
もう伊藤なんだから、
うん、そうですね、
うん、
迷いがないから、
伊藤は迷いがないから、
うん、あ、じゃあ俺もチュロング明日から10秒にすっかな
いいと思うよ、
はい、
うん、
ということで、あの正式にね、うん、正式に明日出社したらクビになってるかもねこれぐらい厳しいチュロングの件でね、
はいはいはい、
ひょっとしたら僕シフト外されてるかもしれないですけど、ちょっと、はい、
まあ、でもそれは宿命、
はい、そうですね、うん、伊藤としての宿命として受けていきたいなと思います。というわけでまた次回、さよなら。
診断の依頼は info@nandeanotoki.com までお待ちしております。
病の根を掘り葉を尋ね、その貢献を確かめて、おいっちに売薬所たる責任を尽くし果たさん、そのためにおいっちに進化衆と隔てなく、貧苦の人には制約せん、おいっちにおいっちにの薬を買いなさい、おいっちにの薬を